こんばんは、下平です。
こんばんは、吉水のあです。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。はい、チャンネル登録、番組、フォローよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ、ね、この間ね、吉水さんいなかったんで、
あ、そうだね、
僕ら二人で、ね、
ちょっと老害しましたね。
やっぱりね、いいですね、
い
るとね。
いや、華やかですか、はい、ありがとうございます。自分で言うなよ、みたいな。はい、そういえばなんか、はい、噂によると、早川さんなんかお知らせが、はい、はい、あると聞いたんですけど、おかげさま
でですね、苦節10年お、来年3月にですね、新潮社から、会う力をテーマにした本を出させていただくことになりました。
デビューだもんね、
はい、恥ずかしいんですけど10年ぐらいで、まあ、いろいろあったんですけども、うん、はい、この執筆にあたりですね、まあ、この会う力、見直して、まあ、改めてね、イラさんをはじめ、まあ、各界のトップランナーの方とご縁をいただいて、こうしてお仕事させていただいているのも、会う力があったからだと本当に実感しています。AI 時代に、ね、なればなるほど、こう、クリエイティビティとかオリジナリティっていうのは、本当人と直接お目にかかった、うん、まあ、そこで対話することで生まれると僕は実感しているんですけども、まあ、来年発売のね、この書籍でもこの会う力について書いているんですけども、うん、直接学びたいっていう、声がですね、まあ、少なからずいただいているので、会う力を伝える講座も開催しています。講座は来年1月からスタートで、うん、今までリクエストがあったのでですね、自主学習型の今まではプログラム、オンデマンドで見るだけだったんですけど、うん、まあ、今回リアルタイムで僕に直接質問いただける形にしています。初回は対面で、お会いできるようなコースも用意していますので、今後はですね、まあ、個人的には海外取材だったり執筆に力を入れていくので、まあ、今後このリアルの講座ちょっとやるか分かんないので、まあ、よかったら今回参加いただけたら嬉しいなと思ってます。概要欄は詳細下に書いてありますので見ていただけたらと思いますが、うん、なんか会う力困ってることあります？
会う力あります。なんかもう本当にない、会う力っていうか、ま、やっぱこうアポ取りみたいなのとかまず、
はい、
会いたいなって思ってもいや会えないだろうなってやっぱ諦めてしまう、うん、まずその一歩が踏み出せないっていうところが一番大きいかなと思うんですけど、そういったことも
まさにアポ取りをどうするかっていうね、そこが一番核なので、
その具体的なこと書いてあるんですか。
はい、まあ、イラさんね、いろいろもう僕の本の原稿を見ていただいたんですけど、うん、なんかせっかくまで一言だけ。
そうね、ようやく今バリバリと仕事の幅を広げているので、うん、今なんていうのかな、ツバをつけておくと後でいいと思います。
、はい、ありがとうございます。これ以上ない、はい、いただきました。うん、はい、ということで概要欄ぜひご覧いただけたらと思います。はい、はい、すみません、ちょっと宣伝になってしまいましたが、さあ、ここからは年内最後です。
そうですね、はい、今回、まあ、前に話して盛り上がったエピソードトークなんだよね、
ね、募集しましたよね。
そうでね、はい、みんなエピソードトークっていうと今回ねちょっとね難しかったのが、うん、エピソードトークってショートストーリーのことなんだって思った人がいると思うんだけど、基本的にエピソードトークっていうのはリアルな話です。自分が体験した、あるいは、はい、体験した人から直接聞いたぐらいまでの範囲のリアルな話をいかにうまく短く形よく面白く伝えるかっていう、うん、でもね考えてみたら長い長編もさ面白いエピソードのつながりできてるんだよね、うんうん、なのでこのエピソードのをうまく話す力が上がると、うん、まあ長いものを書くときも困らないし、普段こうやっていろんな人と話をするときの会話力も上がるので、うん、そこら辺はちょっと意識した方がいいんじゃないかなということで、まあ、募集したんだよね皆さんに、
う
ん
う
ん、
そう、その前提でですねたくさんいただきましたので、うん、まあ、今日はねそれを、まあ、いくつか、取り上げて皆さんでワイワイしていきたいなと、うん、
でもさ難しいよね、うん、
難しい、
本当にそんなにねものすごく面白くなくても話の流れが良くてちょっとしたオチがついてればそれで聞けちゃうじゃん十分、うんうん、
テンポとかも
そうそう、で正直テレビでお笑い芸人の人たちがやってるさ滑らない話とかも、うん、まあ7個か8個に1個ぐらいじゃん面白いのは、
うんうんうん、
でも雰囲気とそのオチの顔の表情とかで持っていけるので、本当になんかエピソードトークってなんかどっちかっていうとネタより技だと思うんだけどな、
なるほど、ね、
うん、いやいいネタがあればもう何も生のままでいい、
うんうんうんうん、
だけどそうじゃない場合はなんか技じゃないかなっていう、
確かに例えば同じネタとかでもこれは喋りの話ですけど、うん、なんかどう考えても面白いみたいなものを原稿にして他の人が言っても面白くないことってあります、
うん、ある、
だからやっぱり技とかキャラクター、
うん、ある、
うん、キャラクター、ね、
本当にさ普通にカフェとかでおしゃべりしててこんな話があったんだけどって言って、うん、さらっとできてみんなに受ける、あるいはちょっと誇りするみたいなのが一番いいんだよね、
うんうんうん、
することあります、でもエピソード
しょっちゅうしてるじゃん、
してるでしょ僕らのランチとか出てます、うん、
全然してる、
なるほど。
だからあれなんですかね、ちょっとこう今回これ小説家スペシャルっていうのがちょっと若干違うけど、うん、でも良くも悪くもみんな多分創作に関わってる方多いんで、うん、ちょっと応募してきた方もそうだけど、うん、なんていうんだろうな、ちょっと創作として考えちゃうかもしれないけど、日常でやってることなんだけど、 でも井田さんが言うように、でもせっかくなんでこうクリエイティブな仕事してる人ってどういう視点もちょっと持てばいいのかなみたいな、うん、
まずね、うん、一つはそのいいエピソードっていうのはいつもいいエピソードがないかなと思って探していないと見つからない、
うん、
それとその話すときに正直言ってさ、みんなねあまりにもくっつけすぎるの、いろんなことを、うん、話が面白かったらいらないの。だからお刺身ってさ、妻とか花とかさいっぱい乗ってたりするじゃない、うん、でもお刺身が本当に美味しいときはこうやって切って見切れとか置いてあるだけでも、あ美味しそうってなるじゃない、うんうん、なのでそこは考えた方がいいね、あんまり飾らない、うんうん、そしてともかく短くする。
あ
でみんな逆をやっちゃうのよ、いっぱい飾って自分のセンスのいいとこ見せようとする、でなんかほらワードで勝負しようとする、
うん、
でどんどんどんどん話が長くいってダマになって、うん、ほらあの水溶き片栗粉を失敗して入れた時のダマダマの中華丼のタレみたいになっちゃうという、うん、
えあの今のでいけばね、まあ、木の幹がまず面白くて、うんまあ、枝がはいくつかで葉っぱっていう話だと思うんですけど、うん、その理由としてイラさんはやっぱりこうちょっとセンスよく見せようとみんな思っちゃってあると思うんですけど、うん、もう一個はやっぱり僕なんかもそうですけど、喋りん時も、文章を書く時もですけど、やっぱ一個とかがいいって分かってるんですけど、うん、やっぱりなんか不安というか、うん、なんかそういうところがあるんですけど、やっぱりそういうのは乗り越えないといけないっていうか、
小話だから、うんみんなさ自分の力を見せようみたいなことでプレッシャーを感じすぎなの
力入りすぎですよね、う
ん、まあ年末でちょっと暗い話になるけど、僕の高校生の時のエピソード、僕その頃さあの家のちょっと離れのところにある部屋に住んでたのよ。その日の明け方になんか外で猫が鳴く声、うん、子猫が鳴く声がして部屋に入れたの。まあ寒そうだから一緒にベッドで寝て、で次の日の朝さその猫はまた去って出て行っちゃうわけよ、奈良だから、
うん
高校に行って帰ってきて、で帰りの途中の自転車でその、地元の道路を走ってる時にパッて見たらその猫のね歴史体があったの。その日の朝夜明けに別れて、で夕方にその死体を見て、うわー本当に命って分かんない、うん、子猫でまだ生まれたばっかり3ヶ月みたいな子でも今日明日のことも分からないんだなっていうのを16歳ぐらいかな、びっくりした本当に。
それ
ってのがエピソードトークです。
衝撃
的、衝撃、僕も本当にびっくりしたもん。あれこの経年後柄はあさっきの子だっていうね、
ちょっと切ない話です。
なんか、うん、一つ一つの素材としては超珍しいわけじゃないけど、うん、でもやっぱりちょっとインパクトあります、
ね、インパクトあるよね。やっぱり高校生ぐらいで死をものすごく身近に感じるってことなかったじゃない、うん、それまで家族が誰も死んでないから、
うん、
まあびっくりだよね、うん、なんていうのが強いエピソードトークかな、うん
はい
うん、今さ難しいこと何にも言ってないじゃん、
う
ん、おしゃれでセンスのいいワード入ってないじゃん、
うん、
子猫は天使みたいでした
変な形容詞入って
ないやつ、
ね、空から舞い降りてきてみたいな、
ま
あ、
そう
でもありありとね伝わってきます、
うん、伝わる、
ね
はい、なんですが、まあ、今日はねそういうこともまあ頭に入れつつ、うん、あの視聴者の皆さん、まあ、楽しんでね、うん、みんなでこうフリートーク気味なところもあるので、うん、はいと思っています、
はい、
じゃあ早速ですお便り、
はい、お便り
お願いします。
はい、すずさん50代の女性からいただいています、はい、アメリカ在住25年、うん、市民権投票権ありのすずです。初めてお便りします。大統領選挙後のモヤモヤとストレスを解消すべく模索中、うん、大人の放課後ラジオに出会いました。3人のお話が面白い、夢中で聞いています、イラさんの本読んでみたいが、ここはアメリカ中西部、ダメ元で地元の町の図書館サイトで検索してみました、
うん、
すると何冊も出てくる本のタイトル、近所の図書館まで届けてくれるサービスがあるので早速使ってみました。
あ便利だね、
うんうん、3日後、うん、まず届いたのが、就活、うん、1ポンドの悲しみと、40ですね、うん、再びです、翼再びでした、
うんうん、
地元の友人にも写メで嬉しさを共有、よかったね感想を聞かせて、興味あるわ特に就活と返事が、読み始めて気づいたのが、就活、終わる活動の就活と思い込んでいた就活は就職活動の就活だったということ
です。50代だからね勘違いするのね
、 更年期真っ最中、日本で生活する年老いた親もいる私たちの思い込みでした。3人で笑いました。私は日本で就職活動をしたことがありません。リクルートスーツに慣れないパンプス、知らない地域をキョロキョロしながら歩く自分を想像しました。こんなに大変なんだなと何度も喉の奥が詰まるような感覚になりました。そしてこうやってアメリカの市民図書館で日本語の本がたくさん借りられることに感謝、このサービスが税金の無駄遣いとバッサリ切られてしまう未来もあるのではと懸念しつつも、うん、イラさんの本の世界に浸ってみようと思います。来週は届くかな、 YouTube の配信も楽しみにしています。
まあ、ありがとう。でもアメリカの図書館すごいね。
すごい。
だってさ、英語の本を検索してパッて地元に届けてくれるサービスって日本にないから
ね。ないですよね。
うん、英語の本買ってないしな。っていうか日本語があるってことは別にこれ中国語もドイツ語もフランス語もあるってことだからね。向こうの図書館すごいんだよな。
なんかそれの懐深いのはやっぱアメリカっぽいですよね。
あのね、もう単純に予算の規模が全然違う。
まずね。
日本の予算は本当に図書館とか図書室は安いから、うんうんうん、もうちょっと頑張らないといけないかな。うん、差つくよね。
はい、じゃあ次質問。
はい、
え、早川さん質問。
あ、僕ですか。
はい、25歳女性の方から、
はい、
早川さんは朝早く起きてランニングをしていると言っていましたが、継続する力と粘り強さがあってすごいなと思います、
うんうん、
私は毎日スペイン語を勉強しようと思ってもなかなか続かず、集中力も記憶力も持ちません、
うん、
むしろ何かをやろうとすると部屋に物が増えてしまうことがあります。早川さんみたいな人になるためにアドバイスいただきたいです。マジです
か、これやらせじゃないですか。
やらせじゃないね。
やらせじゃないですよ。
しかしこれ答えある。
結局すみません、僕理解力なくて、質問としてはどういうことなんだろう。
どうやったら続けられるか。
あ、続けることですか。で、あ、で、簡単ですよ、
うん、
簡単ですって言っちゃったね、うん、いや本当に好きかどうかだけです。僕よくランニングしてるってストイックですねって言われるけど、
うん、
めちゃめちゃ好きなだけで、うん、気持ちいいからやってるだけ、
うん、そうだ、もっとサッカー部だもんね。
そう、でも別そうだから、あの好きなことをやってるだけで、もう一個だけ、もうちょっとそうは言ってもって、例えばスペイン語、この方なんか理由あって、僕も実は今スペイン語やってるんですけど、うんうん、あのやっぱ本当に好きなことと掛け算すればいいと思ってて、例えばスペイン語だったら、僕だったらサッカー好きだから、サッカーの試合見ながらスペイン語をちょっと勉強するとか、
あ、
やっぱりそのなんだろう、好きなことじゃないと続かないですが、うん、答えになってるか分かんないけ
ど。そうだね。あとね、一番大事なのはね、なんかが途切れるじゃない。そうすると、ああ自分はダメな人間だ、うん、これじゃいけないんだっていうふうにせめて満足しちゃうの、
うんうん、
そこはね、せめて満足しても意味ないんだよ。で、時々途切れる、要するにここで大事なのはね、継続する力じゃなくてね、リスタート力なんですよ。
確かに。な
ので切れたら、あ、ちょっと疲れたんだな、でもまた頑張ればいいや、
うんうんうん、
でちょっと休んでまた頑張ればいい、うん、っていうのを繰り返しているうちに習慣になるので、あのやめた時、続かない時に自分を責めない方がいいよ、
うんうん、
あの普通だから。新しく始めたことだって、新しく始めるのって簡単じゃん、その時には夢を描くから。でも続けるのって難しいから、でも続かなくなったらまた頑張る、
うん、
もう本当に単純にそれでいいと思うけどね。
あとはスペイン語のピンズラっていうアプリがおすすめですので。
ピンズラ、
有料ですけど、毎日それ聞けばめちゃくちゃ簡単に覚えられます。
なるほど。
あ、そう、
はい、ちなみになんか継続、
継続ですか。何でしょうね、私基本的に継続力と集中力がないっていうこの方と一緒なんですけど、やってることは
美容系とかないの。
ないですね。
うん、
あれです、アニメを毎期見るっていうことぐらいですかね。まあ、でも
半分仕事だからな。
半分仕事だからちょっと、
うん、僕も本を読むって言われたらね、半分仕事だからなってなっちゃうな。
でも今イラさんが言ってたリスタート力、めちゃくちゃ共感できて、
うん、
なんか私続かないって、自分が続かないっていうのが分かってるんで、
うん、
なんかその3日とかの短いスパンで続ける、うん、
ああ、なるほどね。
みたいな意識を持って。
うん、3日集中みたいな感じで。
みたいな感じで。
ちょっと休んでもいいと。
はい。
それは賢い計画の立て方だね。
であと、やっぱ目標があると結構続くかもしれないです。この間もバスケの試合が、
うん、
あって、うん、そこまでにこう、なんとか体作りたいなっていうので、1ヶ月、あの、クロードに、あの、40代の女性で、普段運動してなくて、こういう勤務形態でっていうのを全部入れて、データを。で、あの、
AI 一番強いこなしてるん
じゃん。1ヶ月の、
ね、1ヶ月の、
確かに、1ヶ月の、あの、バスケのプランニングお願いします、うん、練習のって言って。
すごいね。でも2人とも AI 使ってるもんね。
うん、結構。
僕 AI 全く使ってないんだよな。
いや、でもまだ、ハルシネーションっていうか、うん、やっぱチャット GPT 結構上がってきましたけど、まだダメですね。う
ん、まあね。まあ、確かに、そりゃそう。
はあ、
継続力はノアさんの方がありますね、これね。
そんなことないと思うけど、はい。はい、どうします？
あ、じゃあ、エピソード1個ぐらい、うん、いきます？
うん、
はい。
じゃあまず一人目、
はい、
安太郎さん、男性の会社員の方です、はい、いつもなんか YouTube でおとらじ見てくださってるそうです。タイトル、
うん、
JR 松山駅と俺というタイトルです。
松山いいよな、
はい、うん、JR 松山駅が新しくなった、
うん、
高校生の時大洲市かな大洲市から、松山市まで特急で片道1時間弱かけて毎日通学していた俺は、別に電車オタクというわけではないけれど、うん、それなりに松山駅に義理を感じていた。
へ、
うん、秋の爽やかな空気を肌に感じながら散歩がてら駅の様子を見に行った。俺が高校生の時に世話になった古い方の駅舎はもぬけの殻、駅員一人いない。新駅舎はこの先80メートルという看板、矢印の方向に通路を進む。旧駅舎のホームはもう入れないようにバリケードで封鎖されている。あそこのベンチでよく英単語帳を開いて電車を待っていたっけ。いや、開いていたのは英単語帳じゃなくて週刊少年ジャンプだったかもしれない。できたばかりの新駅舎は嫌味なほどに綺麗だった、
うん、
俺は新駅舎の視察をそこそこで切り上げると、旧駅舎のホームに軽く会釈をして高校時代のことを思い出しながら帰っていった。秋の肌寒さが少し増した気がした。
いいんじゃない
というエピソードトークでした。
でもいいね、古い駅、
もうそれだけで雰囲気がね、
そう
ありますね。
うちもな、渋谷駅が本当にガラガラに変わってしまってさ、
うん、
ね、
そうで、しかもなんかもう入り組んでてね、
本当です、
ね、地元の人間が20分迷うみたいな駅になっちゃったから、かあれどうにかなんないのかね。
あれ計画あるんですよね。なんかどうなるのかもはやよく、
まあ、あのね、最初にグランドデザインがある計画じゃなくて、隅っこのここを東急のあの何横浜に行く線をちょっと変えようねみたいなのをあっちこっちでボコボコボコボコやったから結局収まりがつかないんだよね。
ていうか話でかくしゃべるんですけど、日本ってやっぱちょっとそういうとこないですか。
あります。
ヨーロッパとかその辺ちゃんとされてる感じ
が、うん、いやだからパリなんかはね、例のあのグランドデザインで放射状にバーって広がって真ん中に凱旋門があるじゃん、
うん、
そういうやり方では日本人は基本的にないんだよね。
それなんか政治とか利権とかそういうことでもない、
じゃなくて日本人の気持ちがそうなんだと思う。
気持ち、
ところどころ新しくして、ところどころ古いのが残ってて、日本人ってそういうふうに何かを大きな計画を描いてそれを達成するために頑張るみたいな民族じゃないのよ。目先の儲け話いいのないかなとかさ、目先の文化かっこいいようなアニメとかになるわけ。
確かに、本当さ、
でそれはそれでいいこと、
いい部分もあります、
全然いいこと、うん、
あの銀座線、あの光栄の方行く道ありじゃないですか、
うんうんうんうん、
で銀座線が新しくなって、うん、あの乗りやすく
どっから乗ったらいいか銀座線
に何件場所
があるか、ね、
そう乗りやすくなったんですよ、銀座線が、
うん、
でその右へ進んでいくとスクランブルスクエアっていう新しい建物があるんですけど、
あのビルもなスカスカなんだよね。
スカスカなんですけど、その銀座線とスクランブルスクエアのその道って結構人通り多いんですよ、うんうんうん、やっぱあの通勤通学で使ってる人多いから、うん、だけどなぜかそこのスクランブルスケアの方に行く通路だけめちゃくちゃに狭いんですよ。
狭いの？
そう、うん、もうなんかね、あのとんでもない太い丸い、うん、
柱がある
んだ。柱があって、うんうんうん、人が、まあ、すれ違えるかすれ違えないかの、うん、あの道と、うん、あとこっちに
右側に、なんでそんなに
したんだろうね、そう少し広場があるんですけど、う
ん、
とても、うん、あの人が、あの渋谷にいる人たちがガサガサ歩くような道ではなくて、
でもさ、スクランブルスクエアのさ地下の広場ってやけに広くて教会みたいじゃん。
そうですよね、
バカっ広いんだよ、
うん、
で隙間風じゃないけど風がすっげえ冷たいの、昨日か一昨日通ったから、
うん、
だからもうもはや誰もわかんない、
そう、なんであそこだけあの狭いんだろうみたいな、そう、うん、不思議なんですよね、渋谷って。
そう、だから今スクランブルスクエアと、うん、例のあの桜なんだっけ、
あ、桜テラスじゃなくて
桜テラスみたいなのあるじゃ
ない、なんかありますよね、
そこがもうスカスカでさ、
あっちもね、
もう寂しい、
全然人いないですよね、
うん、っていうか人もいないし、なんかお店も入ってないんだよね。
あ、そうなんですか。
なんか渋谷は逆になんか変になっちゃいましたね、
うん、なんかねちょっと心配、東急不動産が心配だな。
あ、確かに、
え、桜なんちゃらだって最近あそこオープンしたばっかり、
ね、そうだよ、まだ1年ぐらいなんだけど、うん、まあテナントが埋まってないのと、だとなんだろうな、わかんない、なんか寂しいんだよね。
光栄は安定してるの？
光栄もね、
上の方とか店なんか変わってたりとか、
うん、ポツポツ変わってるし、なんかちょい高め雑貨屋さんぐらいのイメージで、
うんうんうん、
ここに行きたいっていう店が一軒もないのよ
そうするとなんかちょっとフリートークみたいになってきました、うん、渋谷で今別に新しくなくてもいいんですけど、一番、まあ、なんだかんだいいな、面白いなってどこですか？
ないですよね。
ないね、
まあ、でも今言った中だったら多分一番光栄が人いるかもしれない。
だよね、なんだかんだ、まあ、でも光栄何に行くの、
まあ、なんだかんだ言って
時間潰しに、
時間を潰すなら新しいパルコじゃない？
でもあそこもあそこでちょっといまいちじゃないですか、
うん、そうなんだけどなんかそれとさあそこのさ、スクランブル交差点の角にさ蔦屋があるじゃん、
うんうんうん、
直木賞特集でさ あの時代小説じゃなくてあ岩原さんのやつだけなかったのよ、
うん、あそうなん
です愛を継ぐ海っていうのが、はいはいはいはい、であれそっかあのスクランブル交差点の角に蔦屋があったじゃあ蔦屋見てみようと思ってさ、うん、入ったら、うんうんうん、もう全館角川なの
えどういうことですか、
まあ、関係あるんでしたっけ
うん、それで4階か5階が IP 書店って書いてあったのよあ書店か、はい、じゃあちょっとここにあるかもしんない、うん、あの岩原さんの方が確か角川だったよなと思って行ってみたらさもうラノベとアクリルスタンドとかさポスターとか
違う書店
キャラクターばっかりで、もうこんでこれいるなら書店っていう名前やめてくんないっていう
あなるほど、ね、
でつくづくね変わった
えだって上の方全部 CD 屋さんだったじゃないですか
もうないないないない、
全
部角川のそういうアニメグッズアニメ、ラノベ
なんで角川
がやってる
もうほぼビル全部
でも角川は今度ソニーに買収されちゃうかもしれない
かもしれないけどねでも本当にそれを見てねあ思ったあそうか書店ってこれから IP 部門のサブディビジョンになるなんか下になるんだなって
まあ、ちょっと衝撃ですね。
いや衝撃だったよ。
あの上の方にあるなんかおしゃれなカフェと本棚。
いやもうそういらない。もう全部角川の、アニメのイベントのスペースとか行ってみ。
じゃあなんか渋谷変わってきたってことです
か。渋谷変わってきたし、もう世代が変わったから、もうあの蔦屋のあのレンタルもないし本屋もないし、
ね。わそうなの、
うん。残ってるのはあのあそこだけ、コーヒー屋さんだけ。
ああスタバですか。
そうスタバ。
ああそこね、
はい。そうなの。
いやもうびっくりしたよ。
で文化村もないし。
そう文化村もないし、うん、で僕が一番ひいきにしてた東急本店とあの純駆動もないし。
東急本店ってすぐそ奥か。
奥の方です。
あないないんだ。
あそこがね一番良かったのよ、ね。いつも空いてて。
奥待ってるから、ね。
でしかもブランドもそこそこ使えるブランドが入ってて、で上に天ぷら屋と蕎麦屋があって。
えあそこは今何なんですか。
これからなんかビルを作るんだけど、ま、だ多分東急不動産はもうこれから光屋みたいなビルしか作んないから、うん、雑貨屋がちょっと入っておしまいだと思う。
なんで潰しちゃうんだっけ。売り上げが落ちてる。
いやまあガラガラだし建物は古かったよね、うん、でもそれが良かったんだけどね雰囲気、うん、ずい行きつけだったのにな。
渋谷いろいろみんな思い出ありますよね。
あれ
西武もなんかあれですよね。今もう2つあるじゃないですか、うん、渋谷西武、うん、なんか1個もう1個の方もう全部
あの俺西武よく駐車場が3時間無料になるからさ行くんだけど、あの駐車場超狭いよね。
あの地下降りてくとか
しょうがないしょうがない。
地上地上
あ知らない。
上上がってこう。
上上がって知らない。
そう
そうそう。それで言ったらこの間池袋に行ったんですよ、うん、ちょっとロケ半紙に、うん、そしたらあの西武がヨドバシカメラでしたっけ、
うん、あ下なってるね、
うん、なっちゃってるじゃないですか。 だからもう全部店なくて、なんかこうどうなっちゃうのかなと思って。
だからなんかさ、
レストラン街しか
空いてない。デパートのきらびやかで華やかなところが全部なくなっちゃったよね。
本当そう。
まあ要は海外ブランドは海外ブランドの力で持つけど売れてないじゃん大して。
うん、
でそれ以外のデパートの華やかでおしゃれなところはみんな消えてしまって、あとはアニメとか雑貨とかになったから、
うん、
なんか物を買う楽しみがすごい減った気がする。
本当そう思う。
あとなんかなくなっちゃったんですけど、この間銀座行って銀座6の中に伝えあるじゃないですか。うん、久々に行って、うんうんうん、であそこもともとアートブックな感じで、うん、まあいいんだけど、うん、でも結局なんかその本もほとんどあの日本の漫画家の本ばっかりで、それを買ってる外国人の人ばっかりみたいな。だからそれはそれでいいんだけど、なんかね全部ちょっと変わってきた。
うんまあ、変わったのもあるし、ちょっと大人の文化がなくなったっていうのは寂しいよね。
カルチャーがないですね、
うん、だからアニメももちろん面白いんだけどさ、
うん、
いやそれ以外にもカルチャーっていっぱいあるよなと思うんだけど、そこはもうなんか全く、
うん、
なんか紙の本の世界と一緒かな、
うん、
本当になんか趣味のものになるともうフィルムカメラだな。
でもこの方のエピソードからここまで膨らみましたね。記者から
確かに記者からね。
ということでこんな感じでね、エピソードトーク、まあ、年末最後ですし、みんなでね楽しくいろいろ話していけたらと思います、うんうん、ということで、この後本編続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 Audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれかの方でご視聴ください、概要欄に記載してあります。それでは本編で、
はい。